たせしました。マジカル2902回目のお客様、まあ待ち鑑定していましたよ、待っていました、歌手の八重さんです。
はい、こんにちは。
お久しぶりです。なんかね、調べたらね、一番最初に出てたの本当にこの FM の開局の時の多分2001年か2年かぐらい、
2年かでしたね。私デビューの時がそうなんですね、15年経ちますね。
ああそうか、じゃあ同じぐらいでうちもここは、オープンしたのが、
ね、はい、
ね、その頃ってなんかもう八重さんっていうよりも八重ちゃんっていう感じだったの、実は
そうだってまだ25ぐらいですよ、
ね、いやそれで、まあ、もちろんミス八重さんでしたし、
そうですね、
それでママでもなかったしね、
はい、
で今日本当に何年ぶりか久しぶりかね、あの八重さんにお会いするんですけども、八重ちゃんっていう雰囲気じゃないのよね、いい形で年を重ねたって意味ですよ、うん、
ね、
で、はい、この15年の間に結婚マリーの、それでお子様が最初のお子さんが生まれた時にもここに来ていただいて、
はい、そうですね、
で旦那さんも一緒にここに来ていただいたんですけど、今お子様
3人います。
3匹
さあ、息をも大変ですよ毎日がもう本当に子供のね、もう子育ての大変さに追われながら、でも3人目にしてやっとこう、あ、可愛いなと思えるようになってきた。子供が
ぶっちゃけですよね、
ぶっちゃけね、
ぶっちゃけね、
うん、でもすごい充実してます。
とってもよくわかる。もう1番目の子なんてのも何が何か分かんない、最初の子で、2番目はなんとなくちょっとお休みかね3番目にやっとなんか
可愛いな、楽しいなっていう感じで、自分自身も歌手として15周年を迎えて、
おーイエーイですね、
15年、ありがとうございます。
長いですよ、15年続けるって。
そうですよね、本当にたくさんの、やっぱ本当いろんな人たちの力で応援してくださった方が、聞いてくださる人がいて、やっぱ歌い続けられたんだろうなと思いながら、すごく感謝してます。
デビュー15年、
うん、
いやあっという間でしたね。でも
そうですね、
あの八重ちゃんがお母さんになりみたいな、3人目のみたいなで、まあ、そんなこと言ったらね、お母様なんてもう何十年なさってるか私には分かりませんけど、ね、
この間50周年かな
終えた
終えてましたね、
加藤時子さんもね、半世紀いや、 やっぱり DNA のなせる技かな。
どうですか、でも私にとってその歌っていうのが、うん、やっぱり生きていく上での、なんだろうな、特別のことではなくて、なんかこう子供を育てながら農業もやりながら、
農業やってらっしゃる、まだ
今やってますね、鴨川自然王国って千葉県の鴨川市の山奥なんですけど、
そうですよね、よくテレビとかでね、ドキュメンタリー
なんか
ね、
今帰ったらもうすぐ稲刈りがあるんですが、
やちゃんが稲刈りするの、
そうです、大変ですよもうでも なんか食べるものが本当に自分たちでこう育てているものを食べて、で土の上に暮らして、で、まあ、子供も3人いるんですけれど、なんかそこがあって初めその土台があってこそ、なんか自分っていうのがちゃんと足をこう日本こうちゃんと土の上にね立って自分の歌っていうのを伝えていけるんだろうなって、最近本当歌うことが楽しくて、
いやそれ
自由になってきて、
まあ、この世的に考えると、うん、やることが多くなってくると、どんどん自分の好きなものって後退していくじゃないですか。
そうです
ね、もう特に女性はね、結婚したら子供ができて、うん、もう無理じゃないですかって思っちゃうでしょ、うん、ところがその歌っていうことにエンターテインメントの部分でもすごく充実をなさ、うん、してきたっていうことで、
そうい
い感じなんだね。
そうですね、きっとね、今ねすっごい楽しいんです。なんか
いやー、全てが、
うん、大変なんだけど、うん、すごい楽しいんですよね。
なんかそれが生きがいする、そのやちゃん自身もその幅も出てきて、
うん、
経験って素敵ですね、やってみてね、
うん、なんか 私の母ね、まあ、50年歌い続けてる、まあ、加藤登紀子っていう人生をね生き続けてるのを見てきてても、やっぱり思うんですけど、本当にその何を自分が思って何を表現してきて、どんな影響を受けてきてって、その人生の経験、年輪みたいなものが歌なんですよ、そのものなんですよね。
いや、木の年輪があるように、
あるように
歌い手さんはその歌い続けてその年輪があるわけですね。
いろんな感情、その考えとか、いろんなその時代生きていく中で育っていく年輪っていうのが歌そのものになっていて、だその人なんですよね、
はい、
お客さんってこう歌を聴きに来るんだけど、その人を感じに来るっていうか、ライブってそういうところがすごく出るような気がするので、
で結局八重さんもそういう風な境地というかね、うん、それをやっぱりやり続けてきたから感じられる今日この頃ってことですよね。
そうですね、年齢を感じるっていうかね。この15周年でね、アルバムのタイトルを、うん、アライブ、
アライブなの、
今ここに生きているにしたんですよ。本当なんかそのまんまだなって思って、
本当に今でも忘れられないんですけど、初めてねこのマジカルにゲストでいらした時に、
うん、
やはりお父様もお母様も有名な方ですからね、最初私反抗したんですよとか言って、すぐ反抗したのとかっておっしゃったのも忘れられないんだけれども、うん、でも人間が年を重ねるって悪いことばっかりじゃないですよね。本当こうやっていろんなことが自分の中でもう年輪とおっしゃったから、
うんうん、で無駄なことはないと思う
ということですね、うん、で人生の生活の年輪でもあると同時に、やってらっしゃる自分のエンターテインメントの部分での年齢にもなってくるっていうのは、やっぱり15年やり続けてきたから言えますよね。
そうですね
1年2年じゃ無理よね。
そうで、やっぱりその農的な生き方、まあ、農業をやりながらっていう感じで、まあ、土のある暮らしっていうのを始めて10年経つんですよ。
10年やってるの？
10年経つ。で
綺麗な、でも綺麗な手してますよ。
そうですかこれからボソボソになってくるんですけど、これから、うん、土触って。でもなんかそういう10年の間になんかこう入れ替わる感じがあるんですよね、自分の、まあ、細胞じゃないけど、うん、あ、こうやって人はこう食べるものからできてるし、うん、そういうもので自然で作られてるんだっていうことにだんだんこう感じ、
うん、
なんていうの、帰っていくっていうか、自然に近く寄り添っていくっていうことが、はい、すごくこう自分の中で原点に戻るっていうか、うん、音楽って本当はすごく原始的なこう表現というか、
うん、
楽器とかじゃないですか、もう何も持たずに体一つでこう伝える手段なんですけど、はい、なんかそういう原点みたいなものもすごく感じられるように自分の中でなってきて、うん、そう、なんか声ってどこから出てるのっていうと、やっぱり自分の一番深い、
はい、
丹田っていうね、
そうですね、お腹の下
へその指3本下に丹田ツボがあるんですけどそこからじゃないのってうちの母とよく話をしてる。で人間の深いとこから出るから人間の深いとこに届くんだっていうのをね、うん、話をしてて、あ、そうかもしれないねって、
うん、なんか当たり前のようでいて実際そこずっと歌ってきた歌手たちが言うわけです、
うん、
ある日ね、
うん、
声ってどこから出てくるんだろうねとかね、
うんうんうん、
客観的に聞くとおかしいんだけれども、でもそれぐらい不思議っていうのが人間、私たちですからね。
そうですね。
でそこの自分の原点じゃないけれども、うん、自分の体の中にある機能ですけど、声ってどこから出るんだろうっていう、
うん、
素敵ですよね、今だっていう。
そうなんですよ。でももう今本当なんかいろんな意味でその未来とか過去とか、その未来ももちろんいろんな不安もある。で、まあ、子供を育てていく上でこのままじゃいけない、例えば、まあね、5年前の原発事故もそうですけど、うん、原発事故っていうのかな、災害があって、うんうん、原発 の、まあ、その放射能の問題もあったりいろいろある、心配もあるんだけれども、でも今をとても大事に生きていかないと未来も作っていけないし、嘆いていても何も始まらないっていう意味で、なんかこう本当素直に今回のアルバムも今作りたいって思いが募って、実質ねちゃんとアルバムとしてレコーディングできたっていうのも本当5年ぶりとか6年ぶりとか、すごい時間が空いてしまったんですよね。
でも今なんですよね、
今だなと思って、
ね、その毎日毎日作ればいいってもんじゃないし。
そうなんですよね。
で気がついたらもう5年は経っていたみたいなね。
そうですね。でも今回ねコンサートも10月2日に
そうなんですよね、
はい、コンサートさせていただけることになって、ミュージックタウン音市場で、
うん、
以前ね太陽風オーケストラの方と一緒にゲストで出させていただいたのもご縁なんですけれど、はい、今回は15周年でやりなよってさっと太陽風のメンバーが言ってくれて、ね、じゃあ15周年、そしてその一緒に太陽風オーケストラの人たちと一緒に、
うん、
完全にコンサートを一緒にやろうねということで、
こう10月2日私誕生日だ、
うわちょっとバースデー行かなきゃ、
行かなきゃ、
もうじゃもう歌をプレゼント、その日は
私だけのためと思って聞いてますね。じゃあ
もう本当来てください、もう
ありがとうございます、
たくさんの方にね、
うん、
やっぱりこの今一番
引き連れていきますよ、
充実してるなんかこう気持ちがいい、うん、本当に 歌ってる時に本当自分が自由になって気持ちがいいんですよ、歌ってる時。こんなにいい時間が過ごせてるんだなって思える。
プロの歌手に、ね、お聞きするのもなんなんですけれども、うんうん、歌手だから歌って当たり前でいつも歌を歌う方ですよね、歌手だけど、うん、本当にやめたいと思うことも、もう嫌だと思うことも、楽しくない歌ってってことありますよね。
どうですかね、なんだろう、私はあんまりそういう場面に出くわすことがあんまり今までないというか、
幸せだ、まあ、
どっちかというとすごいポジティブなあの人でどんな状況でも、うん、あ、これは私のためになるんだ、はい、私が今これを乗り越えるために今私にこういうものが、うん、与えてもらってるって思い で、うん、でやっぱりその3人の子育てを経験しちゃうと、うん、これほど大変なことって多分ない。
他に
どんな仕事もそう楽に思えるっていうか、うん、そういう意味で3人の中で翻弄されてる自分がいて、うん、で歌ってる時だけはそこから解放されてるっていうのもあるから、
逆にその逃げ道なんか楽しみでもあるわけですね。
楽しいんですよね、
人間ってなんても難しいね、どうやりなさい、全部こうあなたの好きなようにって言われたらなかなかなんだけど、うん、もう1分でも1秒でも大切に大切に私の時間を
そうそうそうそう、自分だけの時間ってさ、うん、ほらないじゃないですか、家の中で。
そうですよ、もう畑もやりながらだし、奥さんでもあるし、子供3人でしょ。私なんか一人娘いるだけでも、もう私の人生と思いましたよ、もう歌えないしみたいなね、だんだんきつくなってくるしみたいなね、まあ、ということで今回沖縄にいらした一つの理由は今日、はい、今回はあれですか、まあ、告知というか。
そうなんです、まあ、アルバムも含めて15年のコンサートということで。
アルバムはいつ？
アルバムは4月にもうリリースをしてまして、
もう本当あちこちホットホットですね、ほかほかでね。
そうですね。
これジャケットの写真ですか？
そうなんです。こっちがね、ジャケット、なんていうの、横を向いた、うん、写真。
綺麗になるのはすごい素敵。
本当ですか、
うん、あ、もちろん実物もちろんそうなんだけどいいところが全部出てるお写真っていうか、
そうなんかね、それも本当全部今まで自分がもうこうしなきゃしなきゃと思ってたことがもう全部いいやって全部こう捨てた時にやっとなんかこういう自分っていう八重っていうのがね出てきたような気がして、素直にあこの歌を歌おうっていう、
相当色っぽいですよ、
う
ん、
そうですか、
綺麗、すごい素敵、
ちょっと一番いい時期ですかね、
いい
ですね、年齢的にも
いいですね、いくつになったか言いませんけどいやいやいや、若いまだ若いでも綺麗です、やっぱりもちろん本当に10代とか20代ピチピチした女の子特有の美しさってありますけど、やっぱね子供もいいので、それでちょっと土もいじりの
いじりのね本当に
もう私は何も怖くないっていう、
そうなんかね本当に
美しい、とても美しいです。で、ウィズタイオフオーケーサラのその八重の、ね、15周年記念コンサートは、はい、今年10月の2日日曜日になります ね、はい、ですね、会場が沖縄市にありますミュージックタウン音市場3階ホールですね、
はい、
6時からということですね、これ詳しい詳細は、
はい、音市場の方、
うん、そうですね、
はい、お電話
連絡していただければということなんです、聞いてリスナーの皆さんミュージックタウン音市場でですね、電話番号がですね 098-932-1949 932-1949 番までお問い合わせください。まあ、あとやいちゃんの、ね、ホームページだったり、
はい、そうですね、
Facebook いろいろ見ていただければと思うんですが、
ぜひぜひ、
うん、料金もリーズナブルですよ、周りが3,000円、当日3,500円、小中学生が1,000円ということなんですが、
そう、あとねこれね、ほら振る舞い酒ありですから、
いやだどうしたのよ振る舞い酒沖縄で大変よそれ
ねえ、
新里酒造さん、
ね、新里酒造さんがね、今回は、はい、
いやだどうしよう、お酒が好きな方たちこれ大変だ、もう楽しみながら、
そうです、飲みながら聴けるコンサートですから ね、
こ、 ね、これはこれは楽しみですね、
お子様もぜひ一緒に、
うん、
来てください、
まあ、八重ちゃんのね子供さんのいるお母さん、母親の八重ちゃんがやるイベントですので、うん、それは子供さんたちも一緒に参加してもきっと楽しいステージになるかと思いますので、はいはい、ね、年齢制限ないですよね、
ないですもう、う
ん、みんな一緒に楽しんでいただいて、
はい、
でお友達沖縄からですね、太陽フォーキャストの、彼らも、まあ、いい大人になってますね、もう若かったですけど15年
もうでも
当にいい大人になって一緒にね、はい、ジョイントなさるということで、それではですね、はい、ここで一曲ね、曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、それではこの中でですね、アライブ今ここに生きていいから、名も知らぬ花のようにを聞いてください。
はい、お願いします。ちょっと
ありがとうございます。
すごい素敵ですね。何が素敵って、あのね、私これも忘れられないんですけれども、初めてマジカルにいらした時にね、うん、あのスタジオで生で歌ってくださったんです。あのハートの、
はいはい、
あのあれ何時だっけ、
今使ってるハヤイハート、
私も持ってますよあれ、あの
それ、ね、楽器をね、
うん、その時にね、じゃあスタジオであの生でお願いしますって時に、もう入ってスッと入ってたんです。この本当にこのスッと入って、やっぱり私も歌い手ですから、どこかでさ歌えますよって言った時の緊張感だったりとか、声、うんうん、の調子を合わせるとか、やっぱりどこかみんなどこかちょっとカクっていうね、カクっていうのがあるんですよ。ところやちゃんはスッと入って歌われて、いやーなんて風のように歌う人なんだろうって、第一印象これだったんですよ。私もなんか導入部分こんな風に入れたらどんなに楽しいかなと思ってあれかチャレンジしますけど、なかなかね声楽の場合は難しいんですけど、今のこの曲、もうね、あのね、基本は一番最初にお会いした時と持ってらっしゃる声の質だったりとかは一緒なのよ。だから持って生まれたものだと思うんだけどね、やっぱりこうなんか何もかもがこう、あの落ちてですね、過ぎ落としたっていうか、楽な感じの、あのもやえちゃん、やっぱりお母さんになったりね、
あ
の天使のようにってこうあんな歌詞を聞くと、いやお母さんになってよかったなって思うし、で宇宙とつながるとか宇宙とかっていう単語がね、スッとこう聞ける、あのなんかちょっと臭かったりちょっと鼻につくっていうのがあるじゃないですか、やっぱ人間と大きな表現になった時に、でも、もう自然体、あなたは風の子っていうぐらい、すっごい、すごい素敵。
ありがとうございます。
これってあのあれですよね、なんかドラマの中で、
うん、そうなんです
よ、これ挿入歌ってことですか。
挿入歌なんですけれども、まあ、そのドラマレッドクロスというドラマ自体が、あの満州、戦時下の満州から終戦するんだけれども、はい、なかなかその大変な状況の中で生き抜いていく、うん、赤十字の、あの看護師さんを描いたドラマなんですよ、
うん、
でその敵も味方もないって、傷ついた人は助けてあげないといけないっていう、なんかそのまあいろんな葛藤があったり、で目の前でやっぱり人がね亡くなっていくシーンもいっぱい出てきたりするんだけれども、でなんかその最終的に本当にまあ人の命って本当に大事だし、でそのな、今本当に世の中にも足りないなと思うものって愛だなと思って私は思ってるんですけど、
あの
愛すること同感
でございます。でこの詩にもありましたよね、あのあまりにも特に日本人の日本語的な愛っていう表現を使うとみんななんとなくとか言っちゃうんだけれども、でもね老いも若きもそれこそ動物も自然みんな愛を求めてて、愛を知るためにこの三次元降りてきたと思う。
そうですよね、
だって味わえるのここだけだもんね。
そうなんですよね、
高次元に行けば言わなくたって愛に満たれてるはずですので
まあでもそう、愛することができれば愛されるしっていう、その本当愛の循環って、あの確実にやっぱ子供を育ててると感じることっていっぱいあるんですけれども、愛情いっぱい注げば注ぐほどその子が愛情いっぱいくれるっていうのをね体で感じるから、やっぱ世の中にもっともっと愛を届けなきゃって思う気持ちが最近本当出てきて、で今まではねデビューの時ってそういうの恥ずかしくて言えなかったんですよ、
ちょっと叫びますよね、
そう、
こうあえて言わないみたいな、ね、
そう、なんか恋愛とかもあんまりこう歌にできないし、八重は声を歌にしないわねって私うちの母に言われてなんて恥ずかしいよねって思ってたんですけど、最近はね、あ最終的に人は愛を求めてるし、愛を与えているしって思えるようになってきて、 かそういう歌を届けたいなと思っていますので、
やっぱりあの八重さんもね、なんていうのかな、あの優しい大人になられてというか、でもその通りだと思います。いろんなね、難行苦行して世界を回っても何が必要だったんだろうって、私は何をすればいいんだろうって、もっと何か自分できることあるんじゃないかと思って探したら、結局自分のところに戻るだけだったっていうか、愛してほしいし愛されたいしって言って、だから今おっしゃることすごくよくわかるんですね。で、あのね、もう言葉ってすごい、あのもう限界があるので、例えば今すごくあなたの歌に感動してて、なんか表現したいんだけど言葉で表現できないのね、足りない。じゃあその中でも、あの賛辞というか、とても良かったよっていう一つの、まあ、なんて表現としては、もう言葉も超えて、八重ちゃんのその音っていうか、もう声の周波数がこうなんかこう入ってくる、これ究極じゃない、ミュージシャンとしてっていうか歌い手として。
そうですね、
入ってくるのよ。
ありがたいです。
なんかすると入ってくるから、その次にその歌ってる歌詞の音も聞こえてくる。あ、こういう風な歌を歌ってるんだなって。でもね、やっぱ歌は天才っていうか、こうやっぱ歌うために生まれてきた人だと思う。
いや、もう本当に
素晴らしいですね。
やっぱりこうコンサート大好き、コンサートやっぱ生のね生のこうやり取りがすごく好きでぜひそのミュージックターンを音市場にはたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなと思います。
だって沖縄で久しぶりですよね。
そうなんですよ、久しぶり
な。すごい、今この時この時この沖縄でっても何かね、なんか意味があるような気がするし、
そうですね、
八重さんの時の後のご縁もそうだし、で八重さんがこれまで生きてきた人生模様っていうか、人ごとではあるんだけど、ステージの上では自分もその同調できるっていうかね、あの歌い手としてミュージシャンとして、それで母として妻として人間としてみたいな、まあ、宇宙人地球人としてっていうかね、でそういうすごく素敵なね、あの愛を感じる、きっとね、あのイベントコンサートになるかと思うので、リスナーの皆さん、はい、10月2日日曜日ですよ、ミュージックタウン音市場でですね、今日のゲスト、歌手の八重さんの、ね、コンサートがありますので、たくさんの方足を運んでいただきたいと思います、はい、ここでですね、もう一曲いいですか、曲のプレゼントしていただいて。
はい、はい、これはね、あの私があの福島県飯舘村というところ、まあ、原発事故のあと大変なことにあって、うん、今もまだ帰る人もいればそうじゃない人たちもいたり、まあ、5年経ってあの福島、ね、あの東日本の影響というのはいろんなさまざまなところにある、まだまだ問題はあるんだけれども、でも飯舘村のメッセージソングを作ってって三立村の方に、私ね、マデー大使って親善大使をしてまして。
そうなんですか。何大使。
マデーっていうね、東北の言葉でマデーに子供を育てなさいよっていうんですけど、大切に丁寧にゆっくりと、だから本当のっていうか、そういう意味があって、
マデー大
使、マデーっていう、そのそういう言葉を持ってる人たちが、じゃあそれぞれみんな一緒に元に戻れなくってもね、うん、そういうマデーの心っていうのは逆にみんな広がっていってるし、うん、あのまた一つのね、なんかこう新しい生き方、みんながあの共に生きていけるっていうことをできるだよっていうことを何かまあ伝えていけたらいいなと思って、うん、あの作ったこのアライブ、今ここに来ているとアルバムの中でレコーディングした新曲です。はい、では聴いてください。共に歩こう。
先ほどの曲もそうです、あの一番最初にかけてくださった曲もそうなんですけど、はい、まあ、ドラマの中でね、挿入歌っていうか、でもでそこに出演なさった方、例えばあの鶴瓶さんとか松嶋菜々子さんとか、はい、 もう大絶賛でしたね。鶴瓶さんなんて、うん、これ誰が歌ってんの、誰が歌ってんの自分ご自身が出てるね、ドラマの中で頻繁に流れたっておっしゃってましたね。
本当にたくさん流れて、まあ、番宣の時点でもすっごくたくさん、告知の時点でも流れていたんですけど、で誰っていうのが、ドラマって最初に、まあ、あのテロップでこう出るんだけど、うん、あのでもちょっとまあ、八重って結構短いのもあるんですけど、
まぶたを閉じてると次進んでしまう
テロップ、誰が歌ってるんだろうっていうのすごく反響いただいたんですよ。
それはまた良かったですね、ミステリアスで。
でも、うん、それでやっぱりこの歌をこう耳に入れてくれた方が、あのその後コンサートに足を運んでくれたりとか、本当につながりがいっぱい生まれて嬉しかったですね。
これが去年ですね、
はい、昨年ドラマになって、
で今年4月にこのアルバムが出たところ、はい、その中に入ってますけれどもね。で、うん、もうそうですね、いろんな、人生模様の中で、あの千葉でね、今農業もやってらっしゃる八重さんが、はい、先ほどのコーナーでもおっしゃってましたけど、逆にまたそのエンターテインメント歌い手としてもね、楽しくて楽しくてっておっしゃったんですけど、その農園の形にしても、その後いろんな方たちの、そのなんていうのかな、あの模範になるようなっていうか、みんなこういう風にしたいっていうんで、きっとやちゃんとこう訪れる人たち多かったと思うんですけど、お父様がそれを残したということでね。
そうですね、2002年に他界してるんですけれども、
あ、もう14年前になるんですね。
あのその鴨川自然王国っていう場所を、まあ、作ってくれた、で残してくれたという感じ で、まあ、彼自身もその農業もあるんだけど、やっぱり人って楽しくないと、人生は楽しくなきゃいけないで幸せになるためには何ができるのかっていうのを、まあ、本人が一番こう自由な生き方っていうか、本当にあの自由を求めて、あのすごくあのたくさんいろんな方を巻き込みながら影響を与えてきたと思うんですけれども、まあ藤本敏夫という名前を ね知ってる方はあれですけど、
私たちの中では本当にもうあの英雄でしたので
ね。まあ学生運動からね始まってね
来てますので、
革命児みたいな感じで、
いや、お母様と あのすごいすごい、もう忘れられないような大きな大きなエピソードありますからね。そう、私他人でもよく知ってるようなすごいね、まあ、その間に生まれたお子さんですからね、あやちゃんは。
そうですね、
それ熱き、
そうですね。でもなんかね、そう、うちの母も父も自由と革命をこう、ね、あの好きな、まあ、愛してる言葉っていうか、うん、あの多分あ、まあ、本人たちはどうか分かんないけど、そういうふうに私たちは感じるんだけど、なんかこう変える、もちろん変えることは大事なんだけれども、何か戦って変えるわけじゃなくてあのなんだろう、拳を振り上げるよりも、なんかこう内側にこう浸透していくような、あの あれ気づいたら変わってたみたいな、なんかそういう変化っていうのかな、あのなんかその戦わずして変えてしまうみたいな、その力で、あの私たちは何か今できることいっぱいあるんじゃないのかなっていう、まあ、それが一つの、まあ、土と共に生きるっていうのもそうなんですけど、
まさにその通りです。
なんで本当楽しいし幸せですよ、あの美味しいし、
あ、美味しい、でも最高のね、今のもこれだけではなんかこうそっちに向きましたけれども、もう戦う波動よりもとにかく自然の中でね、みんなが愛し合って、音楽はまたその中で素晴らしいあの効果があると思うんですが、あの土と平和の祭典って今年第10回って、なんかそういうものを企画もなさってきているわけですね。
毎年あの1回あの2007年からこうスタートしてるんですけれども、種まき大作戦っていう、まあ、運動ですね、一つので、それの実行委員長をしていまして、で、まあ、10回目を数える今年はその収穫祭ということで、土と平和の祭典というのを東京の日比谷公園のね真ん中に芝生があるんですよ、
はい、
噴水があるところに芝生があって、それを普段開放してないんですけど、うん、開放して、
はい、
もう芝生にみんな裸足になって、うん、そこも振る舞い酒あるんですけど
何それみたいな
日本酒飲みながらみんなでその音楽を聴きながら、美味しい食べ物がブワーッと並ぶっていうオーガニックマーケットがダーッと並んで、
これも10回やってるんですか。
10回目なんですよ。
すごいな、オーガニックマーケットですって、行きたい。 それを東京の日比谷でやるわけでしょ。日比谷公園でね、
今年は10月14、15、16って3日間、ちょっと10周年ということで3日間やります。で、 あのうちの母も一緒に、あの私もまあめったにないんですけど一緒にステージに上がって、
うん、
でね、ラブファーマーズっていうバンドってユニットを組んでですね、
その日限
りの、その日は、はい、
一夜限りの、
そのラブファーマーズのテーマソングも新しく今回あのレコーディングをしまして、3曲ほどいろいろあるんで、もう本当それも CD にしてクラウドファウンディングという形で応援してくださる方に差し上げていこうと、
ね、ということで、ね、これはね、一口ね、あの100口でも1口でも皆さんね、興味ある方ぜひね、
あ
の入っていただいてね、
て
そうですね、うん、これの詳しいことも、これはどこを見ればいいのかな、
そう、あの種まき .jp ってね、あの調べていただくとすぐ出てきますので、
種まき .jp の中で詳しいことはね、
うん、はい、
で、あのこれが10月の14日15、16日、なんか10月ってすごく収穫のなんかいろんなことがあるような感じですね、
忙しい時期ではあるんですけれど、
皆さんの中でね、あちこちコンサートもあるし、でこれもぜひ伺いたいな、
はい、
いや本当にね、あの八重さんがわざわざ沖縄にいらしてね、あのデビュー15周年記念、そして新しいあの CD アルバムのですね、
うん、
もうかねてですね、あの沖縄で、コンサートしてくださるっていうのは、それはもうだってもう二度と来ないんだもん、15周年ってね、
そうですね、今の自分はもう次にはないから
ね、から
ね、
だからたくさんの方ぜひね、あの何か沖縄で借りてこうご縁をっていうか、なんて借りはご縁じゃない、なんていうんだっけかな、喜びとか、あのお裾分けみたいなね、良いものの、でそういうものを八重さんが持ってきてくださると思うので、今聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひまず10月2日日曜日はですね、
はい、
あの沖縄ミュージックタウンドイツ場でですね、あの八重 with 太陽フオーケストラでデビュー15周年記念コンサート、ライブでございますか、
はい、
今ここに来てるっていうね、タイトルの、ステージがありますので、みんなで応援に行きましょう、
ありがとうございます来てください
だって今2曲聞いててもね、なんかね、なんかいい感じ、もう
言葉、嬉しい、
言葉の虚しさでしょ、表現できないぐらい良かったです、
いやもう田村さんにもね、応援していただけて本当に感謝してます、
私のために歌ってくださるというね、
はい、10月2日ですから ね、
みんなそう思って聞いてるので、うんうん、はい、ぜひそのように歌ってくださいね、はい、楽しみにお待ちしておりますのでは
い、
あと何日くらい沖縄にいらっしゃるの、滞在は。
そうですね、もう子供たちも一緒に来ているので。
あ、そうなの。で、今日どこにいるの。
実はね、うちの母が一緒に来てるので、
とっこさんと一緒に、
今日おばあちゃんしてもらって
あ、じゃあ早く終わらなきゃ番組も
おばあちゃんじゃん、おばあ
困ってるかもしれない、早く来いって、お母早く帰って来いって
もう、はい、
じゃあ皆さんで本当にね、あの沖縄ね、うん、もう何度もいらしてるけれども、また楽しんでてくださいね。
何度でも来たいです、
うん、来て、
大好き、
はい、いつら沖縄でも畑してく
れね、そうだね、はい、頑張ります、
待ってますのでね
ありがとうございます、
今日本当どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
あ、まだあるのよ、あのやちゃん、人生まだ旅の途中ですよ、
は
あ、今後の旅の行方は、
ね、今後ですか、もうまずは自分の歌をみんなに愛を持って届けていきたい、もう本当に素直にそういうふうに思える自分が今いますので、あのいい歌を、とにかくいい音を届けていきたいと思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様、歌手の八重さんでした。本当素敵な歌声、
ありがとうございました。
楽しみにしてます。10月2日マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。